じゃあ、2部っていうのを、石井さんはちょっと結構今まで聞いててくれたみたいなんだけど、普通に、今までの感想とか聞いてもいいですか、今。
いや、非常に毎回が楽しみなぐらいという、楽
あ
し
り
み
が
なぐらい
と
というか、もう正直なところ、自分でこういうの聞きたいなっていう思っていたんだが、自分でこれをやったとして聞ける人、沢登さんしかいないなと思ってたところに、一番やってほしい人が始めてくれたんで、おお、こういう時あるんだなと思って、すごく嬉しかったですね。なんかパスを待ってたらいいパスが来たフォワードみたいな気分で
ま
す。
たサッカーね、いいね。
リビルドとかすごい、リビルドがとにかく僕は面白いなって思ってて、
そうですね。リビル
で、
ドとバックスペース FM とか、
ああ、
モ
バック
ザ
スペー
イ
ス聞い
ク
て
も
る聞
聞い
いてて る。
る。モザイクも聞いてるけど、あとまあバックスペースは更新頻度が激しくて、あ
消
れ
化
なん
で
でき
ない
す
よ
が、
ね、あれ。消化全然しきれない。
そう。自分は通勤時間が長いんでそこで聞いてるんだけど、それでもちょっとやばいと思って、今はリビルドか、のぼりポッドキャストは必ず聞いて、それからバックスペース聞くかっていう感じですね。も
じゃあちょっと、今から2部のお話ということで、今回から初めてなんですけど、毎回の恒例にしようかなって思ってることが、ゲストのみんなの、端末とか使ってるツールとか、その辺の環境周りについてまず聞いてみようかなと。なんでかというと、やっぱり例えば Mac がいい人とか、Windows のこのマシンのがいいとか、とか Vim だ、VimMax の論争とかはちょっと置いといて 最近導入してみたツールですごいいいのがあるとか、そういう話が僕が聞きたいんで、ちょっとやってもらおうかなと思います。じゃあ引き続き石井さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ早速、普段業務に使ってる端末って、業務っていうの なんだろう、
そうで
使
す
命なのか、指令なのか なんていうのか分かんないけど、使ってる端末って何ですか？
ですね、僕は Linux デスクトップを使ってます。いきなり なんか突飛なやつで申し訳ないんですが、Mac もあるんですが、Mac はおそらく研究者、僕の部署十何、何人かいて、全員 Mac で僕だけ Linux 使ってるんですけど、
Linux って言っても、ハードは何よ？
デルのなんか BTO で、どのくらいだったかな、コアが12個あって、メモリーはあんまり当時積まなかったね、16ギガ
デスクトップ端
とかって
末？
ことです。そうですね、デスクトップ、そう。
クリスだ。12個あるノート
TIN
欲しいとか思った。違
あ
っ
れば
た。
いいんですけどね。そうそう。
じゃあ普段もうデ
デ
スス クク トッ
トップ。
プの端末でやってるんです
もう、
ね。
で、なんだっけな。Mac は使ってますけど、ほぼ研究者の人と環境を揃えるっていうか、なんか Mac で動かないんだけどって言われることがかつてあったんで、そういうのに使うか。
研究者は Mac。
Mac です。皆さん
おお。
Mac。ほとんど、Mac しか見ないですね。
今、垂れ込みがあったんですけど、研究者は iMac のデスクトップと、MacBook Pro だったり Air だった
そう
り、
ですね。
1個ずつみんな持ってるってことなんですね。
うちのところはそんな感じですね。
じゃあ、ちなみにネットワーク、LAN で、例えば認証とか、その辺使っ、環境、どうなんですか？統合の認証とか使ってたりしないんですか？
ですね。なんだ。ないのかな。統合認証は入れてないです。使いたい。なんだ。ないですね。研究室
そっ
ごとに
か。
そういうのを設定することもあったりとかするんですけど、なんか、例えば統合認証をやったりすると、研究者の人が他に持ってった時に使えない可能性とか、その辺があるんで、デスクトップとノートについてはないかな。無線は なんか無線は一応認証があるんで、それは統合認証は使ってますけど、はいはいはい、デスクトップは VLAN が区切られてって感じです。はい。
まあ、じゃあ Apple ID もみんな個人のやつとか使う
になるのかなと思いますね。
Linux のデスクトップでディストリビューションとか、
はい。Debian の、うん、アンステーブル。もう、そうあれ、おっとって感じの。
テスティングとアンステーブルとステーブルかな。
そうですね。うん、
テスティングではなくて、はい、アンステーブルは一応まあまあテスティングの次のやつだったっけ。
そうだったと思ってます。てか僕は最初からアンステーブル、最初に習ったデビアンがアンステーブルで、他をよく知らず、ステーブルはちょっとつらい、うん、まあ、そのバイオインフォーマティクスにいると最先端のものを要求してくるので、ステーブルはつらくてやめてというか、ちょっと無理だなと思って、テスティングかはどっちが先だったんだろう、もうひたすらアンステーブルですね。
これは初っ端からなんか、
それ非常に申し訳ない。
こういうのがね、聞きたくて面白かった、面白いかなと思って
一応アンステーブルで、うん、NVIDIA のカードを一応つけてて、
はい、
で X を立ち上げてます、
うん、
はい、
はい、
で SSD か、うん、SSD はもう一度手にしてしまうと、まあ今なら皆さんならきっと普通に使ってるんでしょうけど、うん、
はい、
これを初めて手に入れた時の衝撃はちょっとなかなか驚きましたね。
まあ確かにね。レスポンスが全然違うもんね。
ええ。
何につけても。
なんで、
うん、
まあコンパイルしてもなんかグレップでファイルを舐めても早いなっていう感じですかね。
Ubuntu デスクトップ。
Ubuntu
じゃない、
Debian か。Ubuntu っていう人、はい、僕に最初に Debian アンステーブルを教えてくれた人は、
うん、
数年前に Ubuntu になってました。
あれ
すごいがっかりして、うん、とかって思ったんですけど、ただ、理研の前の同僚の人はいまだにアンステーブルを使ってるらしいという感じかな。でも、Debian のアンステーブルで X 立ち上げてるとかって人に会ったことはほとんどないですね。
うん、
いてっていうか、まあ、Linux を入れてファイルサーバーにするんで、Debian の、ステーブル版を使ってるっていうのは何度か聞いたことありますけど、メインの端末にアンステーブルを採用してるって人は、
うん、
ほとんど聞いたことはないです。
ああ、僕は Linux を作業端末にって考えたことはあんまりないな。
なんだろう、最初 Windows でやってたんですけど、
うん、
まあ Windows の方が楽かなと思ったんだが、だんだんだんだん結局なんか手元で同じこと試さない、サーバーで試す前に自分のところで試すかっていうのをやり続けてた結果、うんうん、やっぱり Linux かってなって、もともと大学時代からバイトしてた時からずっとそうなんで、家でも Linux アンステーブル、Debian アンステーブルか。
筋金入り。
ちょっと、うん、まあ、Windows は、なんだっけ、バーチャルボックスで動かしてます。たまに、Word のドキュメントを開かなきゃいけない時があるんで。
あれ、Word 開かなきゃいけないってことは、なんだっけ、OpenOffice だっけ？
ああ、
LibreOffice か。
LibreOffice か。うん、
あれでも、うん、
最近良くなってきて、大部分それでことが済むようになってきました。閲覧するだけだったら、それでいいです、
うん。
なんか書類見といてねとかっていうのは、リブレオフィスで済むんで、それでいいんですけど、うん、書類ちょっと書き込んどいてねっていう時のために、うん、はい、それをリブレでやって、向こう側に行って文字化けとかされた日には、
うん、
ちょっとな、時間がないので、そこを頑張れる元気はないから、そういう時だけ、バーチャルボックスを開いて Windows やってます、
うん、そうそう、そういうところで多分困るんだろうなって思って。デスクトップマネージャーって何使ってます？
今なんだっけな、 GNOME 3？ の普通の農地ラスとかになるんですかね。そういうなんか、デスクトップマネージャーって昔でいう FWVM95 とかそんなようなやつとか、
はい、
ブラックボックスとか TWM とかそういうやつですよね。 GNOME なんとかの標準のやつだったと思います。
なんか標準のやつでもあのリビジョンっていうのかな、変わるたびにどんどんあの、うん、すごいドラスティックに変わるじゃないですか、Linux のデスクトップって。
うそうですね、うん、あのそこは何でしょう、ね、そこはまあちょっとした楽しみというか。
そうなんだ。
さすがに、うん、まあ何ですかね、まあ、うん、いろいろ変わるんで、
うん、
まあ同じもの使い続けてるといいことは壊れないかなと思うんですけど。
今これ喋ってるのは Mac よね、
はい、そうです
確か、うん、
はい。なんかこの前 Linux デスクトップの、スカイプとミーティングをしてたら苦労してるところは見えたんでという、はい、まあこういう時のために Mac がある感じですかね。あの他の人と同じような動きをしなきゃいけない時は黙って Mac を持っていくのが、
うん、ああなるほど、
はい、
なるほどね。
ええ、
まあちなみにターミナルとかって何になるんだろう。
もう GNOME ターミナルっていうのかな、うん、それのやつで、昔は ML タームとかなんとかなんだっけ、 U なんとかタームとか透過するやつとかいろいろ試したんですけど、
うん、
すごいあるよね、今は標準のや、
うん
うん、まあその辺の選択肢が多くてよかったんですが、今はとりあえず標準のでやってます、
ちなみにエディターは？
エディターは今アトム
です。おお、あ、アトム動くんですね。
アトム動きます。はい、あの今日だか昨日だか 1.12.0 が出てたんで、あの入れました。その前は Vim も使ったし Emacs も使ってました。で2年ぐらい前にアトムに乗り換えようと思って1回挫折して、1年前に本格的にアトムに乗り換えましたかね、はい、
はい。この辺が使えるんであればなんか、うん、どんな環境なのかあんまり想像がつかないなという
あのなん、いや Mac で使ってる人とソフトの種類は結構似てるんじゃないかなと。だからターミナルが端末があって、うん、でエディターが Atom でブラウザーは一応 Chromium か、Debian なんで Chromium があって、あと Firefox になりました。 Debian も Firefox 使うようになったんで、うん、Firefox
です、Mac に例えば、あ、 Mac じゃないわ、そうか、モニター何枚、1枚でやってます？
あ、2枚使ってますね。あれ何インチぐらいあるのかな、結構でかいやつ2つぐらい使ってると思います、
うん、デスクトップに。その辺のマルチモニターとかもなんか苦労しそうな感じで、最近のって大丈夫なんですか？
最近はまあまあ大丈夫です。ちょっと Mac と同じことをやりたいなと思って、なんか同じ動きができそうな雰囲気はあるが実際できないっていうのがあるぐらいで、普通に使う分には問題ないです、
はいはい。まあ、確かに言われてみれば、あの僕の今 Mac で常駐しているソフトたちを見てても、
うん、
まあ、実際、うん、Linux とかでも問題ないのかなって気がなんとなくしなくもないですね。まあ、こういうスカイプでおしゃべりとか特殊な状況を除けばですけど。
そうですね、それ以外の時はあんまりあの困ることはないかなと。一応 Debian なんで、
はい、
Debian というか Dev パッケージ管理下にあるんで、
はいはいはい、
あのまあ、依存性の問題もまあさして問題にならない、自分で適当にツールを入れない限りは大丈夫なんで。
そうですよね、別にこの Docker for Mac とか僕常駐してますけど、こんなものいらないわけですからね、
いらないです、 Docker です、
入れりゃいいっていう、
はい、うん、
なるほど。
そうなんで、それですかね、それで大丈夫、だいたい端末があればなんとかなるかな。はい、なんか一発目が突飛なやつで申し訳ないんですけど
いやいやいや、まあそんな感じで、はい、端末についてはこの辺でいいかなと思います。
はい、
はい、 で1個あの僕の方から質問がちょっとあるんですけど、はい、まあ、本編にか全然関係ない話なんでこっち持ってます、持ってきてますが、理研さんってあの、
はい、
理研と理研ビタミンという、はい、あの理研の理研ですよね、
はい、あの理研のあの理研です。理研ビタミンも理研は元をたどると同じ理研にたどり着きます
ですよね。
はい、以前は、はい、その大昔は研究費を稼ぐためになんか自前で物を売る必要があって、
はい、
それで理研ビタミンで、
うん、
まあ、物を売って賄ってた時代があるそうで、他にもいろいろ合成種作ったりとか、
うん、あれは理研の研究成果が出てるところ、
うん、そうですね、一つでもある、そういうのもあるらしいですね、うん、あと確か理工さんも理化学工業じゃなかったかな。
あ、そうだそうだ、そうですね、あれも理研系、ね、
はい、だったと思います、うん、なんかググればどこが理研系かはいくつか出てくると思いますけど、今は全く、おそらく全く関係ないのかな、制度上は。
はい、
はい、
うん、なんか画期的なあのレーザープリンターのとかそういうのが作れたぞとかでできたんじゃなくて
もう今は多分おそらく違う別、完全別組織かなと。まあ理研のな、理研、今の理化学研究所の中でなんか画期的な研究ができると、
うん、
あのベンチャー企業を起こすとかっていうような話は聞いたりしますけど。
はあ、はあ、
はい、
うん、なるほどね。じゃあ、あのマーボナスとかをあの理研から出てきてるっていうことです、
うん、
あの理研、そうです、同じ理研なんですね、うん、
元をたどると一緒の理研です、
うん、はい、ちょっと疑問がね、ちょっと疑問というか、はい、この理研のマーボナスって理研、あの理研なんだろうかっていうくらいの宣伝で
よく聞かれます、
はい、
はい、
うん、はい、ということで、もう一個あの2部用にもらっているところで、まあ、石井さんからちょっと僕に質問があるということなんですが、は
い、そう、あ、まず一個はあの沢登さんは普段どんな方法で情報収集をしているのかなっていうのをお聞きしたいと思いました。
はい、これなんですけどね、まあ、すっごい月並みな回答にしかならないかなって思ってるんですけど、まあ、いくつかあるんですよね、はい、でまあ、一つはまず自分で何か発表しちゃうっていうことですね。
はい、
うん、知りたいなって思ったこと、まあ、取っかかりとかでもいいから、まずはもう発表というか、うん、どっかで発表するとか、ブログに書いてみるとか、こうやってポッドキャストで喋ってみるとか、そういうのをやっちゃってしまえば、割とあのその後、まあ、今だったらツイッターとかで内容についてのエゴサーチをして、そこのさらに前後のツイートとか見ると、あの感想と別にあのその本音とかがちょろっと書かれたりするんで、そういうことであの知りたいことがあったら、まずちょっと触りをやってみて自分で発表するとあのちょっと理解が深まったりするかなっていうのが、で、あのまあ情報収集って話だと、まあ、一応まあ漠然とツイッターのタイムラインとか眺めててなんか引っかかることとかあるんですけど、まあ、そういう時に何でしょうね、情報っていろいろ入ってくるとは思うんですよね。ニュースだとかそもそもいっぱい流れてきてるんですけど、何でしょうね、まあ、集め方というよりは選択の仕方になるんかなと思うんですけど、見てその時試してみたいと思って、なおかつ試したものじゃないものはもう忘れてしまっていいかなっていうような捨て方をしてますと、うん、まあ見て、あの、あ、いつかやろうとかって絶対やらないじゃないですか、
うん、
うん、
確かに、
そうそう、いつかやろうとかああいうのもあったなっていうことは、まあ、あのその時やん、えいやってやってみて、でそしたらその時もっと取れた情報がちょっと知識みたいな感じになれればそれで OK だし、あの後手に置いといてってことは、まあその時手を出そうと思わなかった時点でもうそんなに大事なことじゃないっていうので忘れてしまえばいいのかなという感じで、まあ基本、うん、基本情報流れてるっていうのがベースかなと思いますと、
うん、なるほど。
であとは、もう一個なんか考えてはいたんだけど、あ、そうそう、 あとはね、まあ、そもそもやっぱ解決したい課題とかがあって情報を調べ始めるわけじゃないですか。うん、まあ、その時にちょっとあまり視野を狭く、こうしたいからこれのやり方を調べるっていうんじゃなくて、そもそもどうやるのがいいんだろうっていうようなところまで一回上がって広く見て考え方を、整理してからもう一回情報を深く探っていくっていうような感じで、まあ、うん、情報の集め方というよりは身につけ方というか知識への消化の仕方になってしまうんですけど、まあ、そんな感じで調べたりしますね。うん、だから調べるのはそもそも当たり前で、情報っていろいろ入ってきてって当たり前なんかなと思うんですけど、なんでしょうね、情報のそもそものソースって東京でなんかイベントやってるとかそういうのが流れてくるから、でその時スライドチラッと見てみるとかになるのかな。うん、大体そんな感じです。
ああ、なるほど、うん、いや大変自分の想像してなかった方法が聞けたのであ
れ
すごく良かったです。うん、発表ドリブン的なやつは非常に私もいいなと思いました。うん、はい、
それは結構おすすめだと思います、僕も。うん、逆に普段どんな情報収集を。
ああ、そうですね、自分は最近はちょっと止めてるんですけど、実はプラガーをどれくらい登場してからずっとプラガーに RSS を取ってこさせて。
あ、プラガーってパールのやつですよね、
例の、
うん、宮田さん
のソレプラの、はい、そうです。出た当初ぐらいからずっと使っていて、まあキーワードを入れたらっていうか、まあ自分の知りたいキーワードをいくつかの場所から集めてくるようにして、
うん、
で一時期はフルテキストサーチかけてましたけど、あ、フルテキストサーチじゃないや、フルテキストを取るようなやつとかプラガーにあったんで、それで RSS だけで見てたんですが、今はプラガーでとりあえず記事だけ集めてきて見てます。キーワードごとにいろいろつけてやってますかね。それを見るぐらいで、ツイッターはもう多分始めたら最後帰ってこれないというか見るのが止まらなそうなんで、うん、なるべく使わないようにしてます。見ないです。見ないに限るかなと。
そうですね、どうなんでしょうね、なんかそういうやり方ってすごい効率良さそうにな感じで、いろんな情報を一気に集まってきそうなんだけど、なんか耳年はになっちゃうだけなのかなっていうね。
それが
一回僕もいろいろ集めて、
ち
ょっと処理しきれなくなるんですよすぐ、
うん
うん、この年になってくると
処理しきれなくなって、うん、で今なんだ、流量が多いやつってあるんですよ。例えば Python とか Ruby とか引っ掛けてくると多いんで、うんうん、そういうのはまあ見なく、だんだん追いかけきれないから見なくなって、ただチェックポイントレストアインユーザースペースとかだとほぼ数ヶ月に1件とかしかないから、まあ、そういうのはなんか世間ではそんなに流行ってないかなってやつのエゴサーチ的にこう忘れずに取ってくれるっていうのに使うのには結構いいかなと。
それはいいですね、うん、あんまり手広く集めちゃうとすごくしんどいと。
もうそれをまさにやってしまって数年とかもっと10年ぐらいになるのかな、なんかプラが出た当初からずっと続けてたんですが、今年の春先にドッカーのコミットログとさっきのギャラクシーのコミットログを見るように切り替えたら、
はい、
プラガーを見る時間がなくなったんでそれでドッカーとギャラクシーもあまり追いかけなくなることによって情報を断捨離することができました。
ああ、そうそう、未読の嵐になってしまうんですよね。
嵐にして昔は消化できてたんですけども、うん、体力的にもちょっと厳しくなってきたんで、はい、
なるほど、
あのレアなやつだけ追いかけるのにプラガーを使ってます。
なるほどね、うん、まあどうなんでしょうね。これはちょっと全国600万人のリスナーからもぜひ意見を聞きたいところですね。
聞きたいです、まさに。はい、実際これ一応あと、はてなブックマークを見るっていうのはあのやってますけど、これもなるべく1日1回ぐらいにして、うん、あのその時出てきてたやつとだけちょっと見て、
はいはい、
タブ開いてってやってますけど、はい、うん、そんなもんです。あとは本当全国600万の人たちのやり方を聞きたいですね。、はい、
そうそう、ちょっとぜひハッシュタグのぼりクラウドつけてこんな情報収集してますよっていう感想をもらえたら、
あ、それはもうこんなに嬉しいことはないです。
そうですね、ぜひよろしくお願いしますと。
お願いします。
はい、うん、まあ、実際ね、あの、リスナーの数見たら500、600ぐらいは再生されるんで、うん、もしかしたら感想をくれる人がいるかもしれない。
うん、いいかな、
はい、はいはい。でもう一個質問があるのかな。
はい、そうですね。あの健康の管理、まあ、うん、体とフィジカルな部分とメンタルと両方なんですけど、健康の管理とか維持メンテナンスに何かやっていますかっていうことと、気をつけていることありますかっていう。
うん、
はい
はい。体はね、最近ちょっと弱くて、メンタルもボロボロなんですけど、例えば、ただ、あの、40を目の前にして、いい加減、あの、運動をしないとまずいって思って、ちょっと夏ぐらいから、あの、近所のジムが、夜中24時ぐらいまで空いてるんで、あの、会員になって、言われるがままに、あの運動コースみたいな案内されるがままに、こういうコースをとやったらあの、うん、運動になりますよみたいなことで、ああそうですかって言って、こうわーって筋トレみたいなことをようやく始めて、でそう、まあやっぱりそういうのやってみるとちょっとあの体が楽になってきたかなぐらいの、うん、気をつけてるというよりはなんかやばいって思って焦って始めた感じを最近やって、結構やっぱジムみたいなのに通うのはいいなって思いました。どうですか、何かやってますか。
あ、特別ジムとか行ってないですけど、スラックで昼の3時にストレッチしましょうっていうのを流して、あのそれに合わせて、
うん、
何種類かストレッチを登録してあるんですけど、あの座ってできるやつで肩こりに効くっていうのをなんか研究者の人が探してきてくれるんで、あのそれを見て、1日1回はその運動をやってます。あとはなんだ、体についてはそんなところかな。あのまだ運動はしてないですが、子供を追いかけるので精一杯なんで、まあ、それが運動かもしれないですね。
それはいいですね。うん、まあ、実際あの体を動かすのと関連するとメンタルにもちょっといい効果があるっていうのがあるらしくて、やっぱりあのいろいろ考えながらずっと考え、うん、いろんなこと心配事とか考えっぱなしだとどんどんあの精神的に参ってくるんで、
うん、
まあ、例えば体を動かすとか子供を追いかけるとかでもいいんで、全然あの考えずにあのいろいろ動いてみるとか、
自分の、そうですね、
考えいろんなこと考えるぐらいだったら、あの自分の例えば筋肉がこう動いてるとかをの中に意識向けるとちょっとメンタル落ち着く、
うん、
メンタルっていうかあれですかね、あの交感神経とかあの辺の割と、うん、あの精神的なものというよりは理屈的な副交感神経とかあの辺がよく整うみたいな話を聞いたんで、うん、言われてみるとちょっと前よりはマシかなぐらいになってきたね。無心で何かを動かす、体を動かしたり何かやるっていうのがいいらしい、いいんじゃないかなと思います。うん、これもあの募集したい。
そうです
ぜひね、
のぼりクラウドで健康で、ぜひ
健康ハッシュタグを、まあ
そう
そう散財とかがない代わりにちょっと、
うん、そうですね、健康とか情報
収集とか健康とか 健康タグ欲しいな。
うん、
ちょっと健康方法大募集したいですね。
一回縄跳びを始めてみたんですけど、うん、
はいはい、
全然続かなくて、うん、やっぱストレッチだなっていう感じになってしまいました。
はいはい、うん、まあじゃあこんなとこですかね。大体2部も取り留めない感じで、はい、一旦もうこれでよかなと。
ありがとうございます
ありがとうございます、はいはい、じゃあお疲れ様でした。
お疲れ様でした、はい。